それでは今日はですね、福音が与える希望ということです。そしてその前と深くつながっていますので、そのことも含めてですね、前、すなわち二次施設のところです。イエス様は十字架の血によって平和を作られた。これは前も言いましたが、エイレーのポイエオ、エイレーネ、平和というギリシャ語と、ポイエオを作ると。平和を作ると。エイレーのポイエオという言葉なんですね。で、もう一つ非常に有名なのは、平和を作り出す人々は幸いだと。その人たちは神の子供たちと言われるであろうと、言われると。もうこれは訳がですね、違うようになってるから、同じ原文、言語だとはとても思えないようになってるんですね。新教訳では、平和を実現する人たちは幸いだとなってる。実現ということを作るという同じなんですね。マタイの3章の推訓の方は、エイレーのポイオス。形容詞形なんです。平和と作る。ということでですね、ポイエオの、形容詞的な変化形になっています。でもポイエオ、エイレーネとポイエオ、平和を作るという言葉の合成語であるということは同じなんです。だから全く同じということになります。そういうことでですね、ここでは、もうこういうふうに訳によって違うから元の言語が同じであることがわからなくなるということがしばしばあります。これをちょっと、コメント欄に入れておきます。スカイプの方はですね。コメントにありますが、今日のところは十字架の血によって平和を作った。この訳では打ち立てたというちょっと変わった表現でした。それは英霊のポイエーサス、ポイエオの変化形です。からマタイの方は、平和を作るものは幸いだ。エイレーのポイオイ。ポイオスの複数形ですね。そういうことで、両方とも、エイレーネとポイエオから成り立っているということです。ですから、共にですね、今日のところではっきりわかるように、イエス様の十字架の血によって平和を作られた。ということは元にある。人間のいわゆる平和運動によって本当の聖書が言おうとする平和を送るのではない。これはまあ当然といえば当然ですね。愛にしてもですね、真実にしても正義にしてもみんな人間を作り出すものではなくて神様からいただくもの。これは基本的なことになっているわけですね。良いものは全て神から来るという言葉があります。人間はというと罪。正義のように思っても、あるいは非常に美しいように思って、どこか罪が潜んでいるということがあるわけですね。これはもう音楽にしてもですね、それを作った人も、貴族に捧げよる、貧しい人に捧げるということから本来作られているのが非常にたくさんあるわけです。それを神様はですね、一般の非常に広い人たちよりも広げたわけなんですけども、それも神様が背後でなさったわけです。で、歌う人も演奏する人もですね、時には、自分はこれだけ立派に弾けるということを、密かな、自分の名誉としてですね、みんなの前で歌えるとか言うと、本当に神の国じゃなくて、自分がその上に称えられるということを喜ぶという、それも罪になるんですね。何でもそうです。スポーツでも何でも能力があるとですね、自分はこんなにできるということを、密かに、自慢するということ。心の中で密かに誇るというようになると、これもみんな罪になるんですよね。 人間をすることはみんなそういうことで、どこかで罪ということが付きまとってしまうわけです。ですから本当の完全な平和も清いもみんな神から来るというのはそういうことを言っているわけですよね。その罪をイエス様の十字架によってみんな清めてくださったと。信じることで私たちの毎日起こるようなそういう罪も清められるということは今日もあるわけです。そこです。もう一つこの二次してて前、時間がなかったか言わなかったんですけども、そのイエス様が十字架の血によって死なれてですね、その命を捨ててまでして平和を作られた。そしたら、地にあるもの、天にあるもので万物を御子によってご自分と和解されたという。これはすぐに、あ、そうかとわかるような言葉でないわけです。このあたりはですね、キリストがいかに大いなる存在であるかっていうことをずっと書いてあるわけですね。16節から、いや15節から。天地万物も創造した。永遠の昔からおって神様と同じだ。万物は御子、キリストによって、キリストのために向かって、エイスですね、方向、作られた。すべてのものよりも先からおった。どこを見てもですね、普通私たちがキリスト様って思いを掲げる弱い人や貧しい人のために、癒しのために、救いのために行かれ、そして最終的には人から捨てられて、十字架の苦しみを負って死なれた。私たち贖われた。そういう、まあ、クリスチャンもこういうイメージで、の中であることは多いと思います。けれども、ここはそれはるかに超えたお方であると。キリストは万物を作って今も支えて、一番最初から永遠におられるんだと。そしてですね、そのイエス様が死んだことは単に人間の罪を許し、清め、贖うだけでなくて、地にあるもの、天にある万物をですね、ご自分と和解されたということは、これは多くのクリスチャンに対してはあんまり思ったことはないんじゃないかと思いますね。たくさんのキリスト教に関する本はあっても、こういうことをですね、まあ、強調して表している本、ほとんど私も見てないです。これあまり深くてですね、遠大なから、普通の人が見てもあんまりわからない。まあ、書く人もどうもピンとこないということはあるかもしれませんが、これはですね、遥かな永遠昔から神様が創世記にある全てものを作られたわけです。でもそれはどっちかというとバラバラに存在すると。イエス様が歴史上初めてです。決定的な出来事として神と同じようなものをもらったのに釘をつけて死んだと血を流して。それによって一切のものもですね、キリストの方にみんな向かって和解ということ。あらゆるものが、まあそれぞれ神様を作った美しいものみんなそうなんですけども、みんなそういうものはですね、自分でもわからないで、自然の世界でもわからないで、バラバラだったのが、みんなキリストが死んだことによって、霊的に見たら、イエス様とみんな和解したんだ。これは木も石も風も星も、星の光も、みんなイエス様と平和な関係、結びついた。そういうふうなことをほとんどあんまり考えたことはないだろうと思いますが、これはですね、だから、すべても支えておる。愛を持って支えておるわけです、万物。平和な関係だから支えておる。一つ結びついている。そのぐらい、キリストが十字架で死なれたということは、非常に大きな万物にそれを及ぼしているんだと。人間の罪だけに、こう、範囲にとどまるものでないということなんですね。それは言い換えると、前から言っているように支えておる。万物は愛から作られた。イエスによって作られないものは何一つない。ヨハネ福音書の最初にも書いてありますよね。だから木も空もあの星の木もみんな神様の愛、キリストの愛によって支えられ、キリストの愛がそこに埋め込まれているわけです。だから当時のそれはですね、キリストと神様と和解、一つになっているわけ。ですから、本来そういうふうに全てのものは神様、キリストの愛によって創造されたならば、 万物はみんなキリストの愛が込められておるんだから、それは当然ですね、和解というか平和な関係にあるというわけです。そういう目で私たちもですね、様々な自然現象も見ると。で、いわゆる綺麗なものだけでなくって、まあ、大概の特に女性なんかは、虫そのものが嫌いだっていう人、それはとても良くないですよね。あの虫の非常に様々な変化ある動きや足や手足やですね、あの蝶でもですね、あのおびただしい鱗粉の一つ一つ、これは顕微鏡で見たら、まず複雑な形をしているわけです。ガとかですね、そういうのは確かにこの目だけでわからないんですね。顕微鏡で見ると本当に複雑な形をしているんですね。そして、玉虫とか半苗が蝶の様々な色、カラスアゲハの独特の様々な色を持った花、黒いアゲハなんですけど、それは光のいわゆる干渉という物理現象なんですね。あの CD が、7色、色がついて見えますね。あるいは石油を水に落としたら、あれも光の干渉と、これは物理で習うことなんですけども、そういう法則もみんな神様はしておるわけです。実際この昆虫類のですね、異様な足の動きとかは実に不思議な動きですよね。蛇なんか木に登れるんだから、水も泳げる。そういう仕組みっていうのも本当にふかふか、あの神秘なことです。ハエや蚊でも嫌いとか言うだけじゃなくて、1秒間に数百回も羽を動かすというすごい筋肉、これ驚くべきことです。そういうことを通して私たちは、ここにも神様が愛を持ってそういう人を作っておると、その生き物。時に何を見てもですね、あ、神様の愛で作っている。人間にはちょっとこう引くと。で、噛まれたら確かに怖いですよね。皮なんていうのはパンと叩かないといけない。でも叩いても叩いても別にかわいそうじゃない。いくらでも増えるようにできているわけです。まあ、とにかくそういうことでですね、こういう一言によって私たちの自然を見る目が違ってくるわけです。その背後に神様の愛があるということですね。これは特に徳島県はですね、まあ、全国的にも住みたいと思う土地の5番目ぐらい以内に入ってるみたいですけども、山自然本当に多いですよね。東京はあの横浜の方行ってみたら、あ、そうでなくても大阪に渡って、神戸から渡ってずっと東京まで新幹線の沿線、東海道線の沿線がいっぱいビルばかりですよね。 家ばかり。東京なんて、都市計画っていうことでしてないから、もう本当に緑が少ないですよね。ビルがいっぱい建ってる。それでは人間の、まあ、汚れたものばっかり吐き出すような温風とかゴミとかですね、様々な圧力とか本当に出てくると。だからせめて身近なですね、東京でも青い空を見える、ちょっと郊外、公園でも行ったら木、樹木とか少しなりともそういうふうに、ここにある天にあるもの、土にあるみんな巫女によってでですね、若い平和な関係になって神様の愛から作られているということに深く思いを致すということが、この聖書の世界に立ち返るということになると思います。それで私たちは以前には神に敵対しておったけれども、今度は人間の問題ですね、私たちと和解してくださって、そしてご自身の前に聖なるもの、傷のないもの、咎めるものないものとしてくださった。ここのところもですね、聖なるものというと、聖人ということになる。でも聖人というイメージは、普通の私たちとちょっとかけ離れた、また別なような、歴史上稀なような人。中国でも、何千年の歴史上で行春とかですね、孔子とか。極めて少ないような人は聖人というわけなので、そんなことはちょっと、ということになります。けど前から言ってるように、 この時にはクリスチアノス、クリスチアンという言葉、ギリシャ語ではクリスティアノスですね。クリストにつくものと。そこから英語のクリスチアンですけども、そういう言葉がまだ聖書全体では前も言ったように3回しか使われてないんです。あとは何かと、このホイハギオイ、ハギオスは分けられたという、ヘブライ語のカドーシ、カダシということは、本来はセパレートと、セットアパートと、安息日を分けなさいと、聖別と、この時は別をつけて訳している。安息日を聖とせよということはですね、これは分けなさい。神様のものとして分けなさいと、分けるという意味が元の意味にあるわけですね。ですから、この、日本語での漢字の中国語の聖というイメージとは違うわけです、そもそも。コロサイの一章の最初にもみんな、コロサイにいる聖なる者たちとで聖人に言ってるんじゃないわけですね。聖なる者、聖なる人、なんとこれ聖人になってしまう。これは全ての信仰を持って初めの人、まだほとんど聖者はわからない。聖書なんて持ってる人ほとんどいないんだから。キリストが私たちを死んでくださったと、あれ復活したんだと。そういうこととにかく信じている人。これは信じれたらもう分けてくださったからです。これをここにおられる方々も、また、インターネットで集まってくださっている方々も、分けられておるからこそこのような、聖書にずっと従っていこうと。残念なことに、ほとんどの日本人は、世界的にもこう極めて稀な現象ですね。圧倒的多数が本当の神様の宇宙を作った人、おるっていうことを信じない。たった 1% ぐらいだっていう。イスラム国でも数パーセントあるわけです。数パーセント、4、5% とかですね。まあそういうことで、分けられるという、神様のために分けられてる私たち。そういうことで、クリスチャンっていうのは本来はそういうことなんですね。こういう。コロサイにいる聖なる者たち、キリストにある真実な兄弟たち。コロサイというところに住んでいて、神様が分けた人、神様の用の民。で、ここの場合も本来そういうことなんですね。ご自身の前に分けられた者としてくださった。そこでですね、本来傷があるんだけど、とがめるところもいっぱいあるんだけれども、十字架の血によって許してくださった、清めてくださったから、そのように言えると思います。でも人間はそれを信じなければ、この大きな恵み、わからないわけですね。私たちは信じることができた人がクリスト者だと。だから、信じることができたことも恵みである。一方的に与えられた。だから、エペソ書では、恵みにより信仰により、私たちは救われたというふうに書いてあるところです。このことは、一人でにみんながですね、聖なるもの、傷がないものになったんじゃなくて、それを信じて受け入れた人には、そのように、私たちは本当に傷があったのに、ない、義とされた、そういうことですね。悪いのに正しいとしてくださる。傷がいっぱいあって汚れているのに、もう神様のために用いられるものとして分けてくださったと。で、だからですね、揺らぐことなく、その思考でも信仰に踏みとどまらないと、せっかく清めてくださったものはなくなってしまう。そこで今日のタイトル、あなた方が聞いた福音の希望とあります。福音の希望ということなんですが、そもそも福音とはって何なのか。これはですね、これも元の言葉から、受け取る必要が、とてもこういう重要な言葉っていうのはいつもそうですね。この訳語、これもまた中国語をそのままもらったわけですね。江戸時代にヘボンなんかが、あるいはアメリカの宣教師、ブラウンとかが来て、日本人も交えて、一生懸命にですね、訳し始めた。大変なエネルギーを使って。すでに中国ではですね、中国語の聖書ができておったわけですね。だから当然それはですね、一番のこの参考書になるわけです。 で、多くの言葉そのままもらってるわけです。福音。これは、今日ではですね、一般の社会的にも使われるんですね。これは、例えば障害者にとっての大きな福音となったとかですね、そういうふうに言われたりしますが、これは、ユーアンゲリオンという社語ですね。ユーアンゲリオン。これは、ユーアンゲリオン。これは良いという接頭語です。アンゲリオン。これは知らせということです。こういう極めて重要な言葉は、ぜひともこの言語でですね、中国語に由来する、本来今を使っている中国語ではなくて、この言語のニュアンスで受け取る必要があるわけですね。中国語になったら意味、ニュアンスが変わってきてるわけですけど、多くの場合そういうことはしばしばありますが、まあその一部しか、そういうふうに伝えられないと。で、これをアンゲロ、これは単に知らせるということなんですね。誰かがですね、このものを持ってあそこ行きなさいと。そういう知らせを受けたから行きますと。普通の言葉なんです。アンゲロ。良い知らせ。だから、アンゲロスとで死者。アンゲロスと言うと単にですね、アンゲロス。普通一般の死者。地位が高い人からあそこ行きなさいと。こういう使わされた人。死者ということ。で、これからですね、神様からの使者ということで、これがアンゲルス。密会と訳されて、それは天からだからって天使。これはエンジェルという英語の発音になったわけです。ギリシャ語のアンゲルスから、英語のエンジェル。スペイン語ではアンヒレス。ですね。冠詞、定冠詞をつきますと、ロス、定冠詞、複数形。アンヘレス。ロスアンヘレス。ロサンゼルスのことですね。ロサンゼルス、ロスアンヘレスはですね、天使たちという名前の都市の名前なわけです。アメリカ、中央アメリカ、南アメリカはたくさんそういう聖人や聖人、こういった名前が、町の名前ありますよね。次の人、サンホセのセインホセですね。これも聖人の名前から来てるわけですけども、ユセフ。ね。こういうことですね。良い知らせということです。良き知らせ。ですから、英語で言うと、グッドニュースなわけです。この福音ということは、ちょっとそれ、ティッシュ。ティッシュ。で、これは、グッドニュース。英語で言えば、この福音というのはグッドニュースなんですね。ですから、実際に新しく出た英語の訳のせいで、グッドニュースというタイトル、グッドニュースバイブル。これはドイツ語でもですね、グーティナハリ。良き知らせと、そのまま新約聖書。ニューテスタメントってもうあまり聞き慣れてるから、新しい印象ということで、それにドイツ語の聖書の中にもですね、ディグーティナハリ、良き知らせ、グッドニュースです。英語でもグッドニュースバイブルというのをつけたのがあります。で、それを中国語で訳したときに、良き、これは福と。これはニュース、訪れって言いますよね、知らせのこと。で、福音って訳したわけです。これは訪れ知らせというんです。音信がないと言いますよね。ですから、 恩信知らせなわけです。だから福音、良き知らせ、良き恩信なわけです。それに福音とは本質的に良き知らせなわけですね。非常に広い意味があるわけです。で、聖書はそういう広い意味で使っておる。その中の中心にあるもの、それはもちろんあります。でもそもそも、このグッドニュースっていうことは聖書全体なんですね。そこで、福音ということは、今言った十字架と復活っていうのが中心にあるんです。けれども、今見てきたように、万物は実はですね、福音を持ってる。神様の愛で作られてる。神様の愛が支えてる。こういうことを知らないとして大違いですよね、自然を見るんでも。今までは、そういう蛇見たら嫌いとかですね、トカゲ見たら嫌いとか、家の中でヤモリとか、あるいは水のりイモリ見たらイモリとかヤモリ。嫌い、気持ち悪いって言ってた人は、これも神様愛で作ってると。あの動き、足ピタッと。不思議な神秘な現象ですね。天井と雲でも。気持ちの良いものではないかもしれないけれども、そういう目で見たらだんだんですね、よく見たいと思うようになると。まあ私はもう、ちっちゃな子供の時から、4歳ぐらいとか、ずーっと山でおりますから、日常的です。その子も、この部屋やったら雲が晴れついてるんだけど、私の家やったらいつも天井とかあちこちに大きな足高雲があり続けたし、家を出たトカゲ、ヘビの類、あるいは様々な昆虫類、蝶々、小鳥、いろんなものがおります。まあ、本来そうだったんです。長い長い何千何万年という人間っていつも自然が取り巻いてたんですけど、ごく最近ですよね、この100年、200年と。こういうふうに自然がなくなってしまった多くの人にとってですね。ですから、どうして福音が至るところにあるかっていうと、聖書を開いたら全部ある意味で福音なわけです。今まで繰り返し言ったように、聖書全体はそうですね。真っ暗闇と空虚、虚しさ、荒涼とした荒れ果てた状態。光あれと言ったら、どんなに暗くてもですね、光があるんだってところも最大の福音なわけです。ですね。みんな私は罪がある。過去を持っても、あの人に、この人に、家族に出したり、当たりなかったお詫びしないといけないという気持ちはあると思います。これは誰でもあるはずです。その人が亡くなってから、すべきことはできてなかった。いくらでもある。それを許してくださった。これも本当に多いの。魂の深いところでの一番喜ばしい訪れですね。で、誰がそれを許してくれるのか。科学技術がいくら発達しても、ノーベル賞を見て金メダルもらった人がいくら並んでも、そんなことは絶対できないことですよね。たった一人の心のうめき、罪、悲しみ、そのものを許すことは誰一人できない。この世の権力も、軍備も全くできないわけです。ですからこれはですね、それも本当に許して、実際のその平安と力を与えてくださるってことは、大いなるこれ、喜びの訪れなわけです。使徒パウロもそうですね。キリスト教が全くわからないので、それを、いわば叩き尽くそうと、殺す、捕まえるとまでしていた人が、光を受け、同時に神の言葉を受けて、そして許しを受けて、人に良き訪れですね。お前の罪許されたりという声も聞いたから、で、目が開けたというわけです。だから、そういうことですね。で、この太陽の光も、そういうすべてをですね、生かす神様の光の意は象徴でもあるわけです。万人に与えられているわけですね。その恩恵をみんな受けてるけど、あ、今日もこの太陽の光、神様ありがとうございますって、心から感謝する人はおそらく非常に少ないんじゃないですか。神様の愛によってこの太陽の光を作って、その熱も光も、愛の具体的な現れなんだと。本当に今日もまたこの暖かい日をですね、感謝ですと。もうこの集会、ここに結びさんもおいでますが、生まれつき、あるいは中途から身が見えない方々は美しい風景も見ることはできないから、そういうことを思うと一層ですね、 私たちはその見ることができることを毎日ですね、これも感謝をするということ。新しく感謝ができるということにまだ聞こえない方々も、音楽も風の音も小鳥の声も聞こえないという方々もたくさんおるわけです。老年になってもそう、人の声も聞こえない。生まれてから母親の声も聞いたことがないという方々のことは考えたことはないと思う、多くの人は。そういう方々もおられることですね。私自身はそういう盲学校や老学校、あるいは洋学校、それには重複障害の様々な方々によっていろんなことを直接的に教えてもらってきたんですね。元気な人、頭の良い人だったら決してそれは分からなかったと思います。ですからいろんなところに福音というのはいくらでもある。喜ばしい音でですね。このパソコンとかいつもここに使って、何が喜ばしい音というか、まあゲームして面白いってそういうことじゃなくてですね、こういうことは使えると。福音のためにも。で、こういうことを、これもまた神様が与えて作った法則を用いてこのもの機械を使っているわけです。ですね。様々な科学的な法則を使ってこういうものができている。それもまた神様がそういう法則を作ったわけですね。だからこういうふうに神様を作られた法則を用いて、そして能力ある人が、技術者がこれを作っている。で、その背後にはですね、儲けようと必死になって企業、会社がやるということは、それを置いて、そういうことを用いて神様はですね、本当に求める人にはこういうことは使えるということをまた感謝ができるということになるわけです。聖書のどこを開いてもですね、これは、もう本当に喜ばしい訪れが満ちているわけです。2章においてもですね、ずーっとこの砂漠地帯だったと。しかしですね、地上何にもなかった。水が地下から湧き出ておったと。そしてですね、見てもよく、食べるに好ましいもの、アレルギーを吠えさせたと。命の木と、すでたに知るだけで追求する、そういう知識の実を置いてあった。でもそこから川が流れて、全世界を潤してた。これはまたイエス様がヨハネ福音書の7章37で言ってるように、命の水が湧き溢れてるっていうことの象徴でもあるわけですね。荒れた砂漠地帯のただ中にも水を湧き起こして世界に流していくと。実際にキリストによってこれが成就されたわけなので、こういったこともですね、遥かな先を予言している喜ばしい知らせであったわけです。その他こんなキリがないぐらいありますね。で、蛇によって誘惑されて大きな罪を犯して神様の裁きを受けてさすらうものとなるというようなこともありますが、一方ではあの蛇のところに関連してですね、蛇と女、あるいは女の子孫、人間との間にですね、人間の子孫のトップであるキリスト、お前の頭を砕く。蛇の頭を砕く。ということは、サタンの根源を砕くのだと。だけど、蛇は人間のかかとを砕くと。非常に重い傷をも与えるけれども、根源の頭、中心を砕く。人間の子孫の完成されたものであるキリストは、完成としてあるキリストは前の頭を砕くのだ。これは最終的に黙示録やイエス様ご自身も言っているけれども、世の終わりには全ての悪そのものが滅ぼされる。サタン闇の、サタンの力の頭、根本が砕かれると。そういう形でも良き訪れってのはずっと前から言われているということですね。そして、兄弟を殺してしまったカインがですね、さすらうものにあるという裁きを受けたけど、一方では、自分はもう誰からかも殺されるかもわからないと恐れていたら、カインがですね、主はカインに出会う者が誰も彼を撃つことがないように、特別な印をつけた。印をつけて見守ってやったとかですね、こういうところにも福音があるわけです。いくらひどいですね、兄弟殺しなんてひどい。神様パッと裁いて、 打ち倒してしまっても良さそうなものに、あえてその印をつけるという不思議な記述ですね。これは私たちも人生の過程の中で、どのようなですね、神様の霊的見たら、重い罪を犯したかもわからない。でもそれでも印をつけて見守ってくださってる。立ち返るのを待ってくださってるんだという大きな象徴でもあるんですね。まあそういうことできるようになります。どのような裁きのような意味がわからないようなところにも、喜ばしい福音というものがここに秘められておるということですね。それ聖書、これが2000ページもあるようなもの、よくもまあこういうのが永遠の書物が作られた、まあ、神様が作ったからですね。はい、そういうことですから、そういうふうないろんなところから希望が出てくるわけです。ね、詩編もこれは非常に苦しい、悲しみ、圧迫されている敵ですよ。そこからの解放がいつも言われているところですね。だから最終的にハレルヤと、ハレルヤということになっているんです。どんな苦しみの中からでも最終的にはハレルヤというものを聞くと。私たちも最終的には罪許され復活ということで、たとえ殺されても復活。そしてこの世がですね、太陽がなくなろうが、これも一つの、いわば仮の姿だと。人間の今私たちも仮の姿だよ。新しいキリストと同じように蘇るように、この全世界宇宙っていうのはある意味で仮の姿で、新しい天と地というどんなものか、ほら、言葉ははるかに超えてるからできないわけです。でもそれは聖霊が与えられるほど霊的にわかるということですね。聖書全体が喜ばしい訪れ、そういう観点から見ると、この三つの根本はその中での最大のものですね。私たちのみんなが持っている最大のもの。罪が許していただいて、清めていただく。それからみんなが打ち勝てない死ということに勝利するんだと。復活する。キリストと同じような栄光の姿に変えていただけると。この世界宇宙全体がですね、新しい天と地。この三つは本当に一番良きニュースのたるもの、最高の良きニュースだと。この世界は悪いニュースで満ちているわけですね。朝から新聞やテレビやっちゃったらですね、悪いものいっぱい教えてくるはずです。本当にキリストのことを愛するならばですね、まず新聞とか、まずテレビニュースを見ることはしないと思います。まず良き訪れがあるんだということをですね、私たちはまず受け取って、いかない。そうした上でこの世の動きってことは、それはもちろん知る必要がありますよね。様々それに対して私たちは社会で生きてるんだから、どのように適切に考えて行動するかっていうこと必要ですから、社会的なことも当然大事なことです。人間は私も健康のことも大事、目に見える分大事にするように、この社会的平和、特にこの憲法ですね、世界で他にほとんどない憲法がありますので、霊的な種の平和っていうのは戦争があろうがなかろうが与えられるものだけれども、一方では私たちも体が病気でやも霊的な平和を与えられるけれども、一方社会的にも今に与えられた、特別に日本はこれを守る使命があると思うんですね。そういう社会的なものも当然大事。まず根本は何かということを思ってですね、するということであります。はい、それではまあこういうことで、そういうことだから、この福音はですね、神様のご意志であるから世界に進んでいったと。これは終わることがないということなんですね。この福音は世界中至るところの人々に述べ伝えているということです。はい。